はい、始まりました酒の音です。パーソナリティの九太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。
はい、
この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
ほい、
うん、先週はね、公開収録ということでさせてもらって、まあ全然何も言うてへんだにもかかわらず何人か集まってくださってね。
そうね、
うん。でまあその中でほんまに驚いたのは金の井さん。
ありがとうございます。
あの後もね、一応こちらからもメッセージ送っといて、あれね、途中でというか最後にアフタートークしてる時にはもういらっしゃらなかったので、最後にありがとうということで、うんうんうん、送らせてもらってたんやけど、うん、まあ相変わらずすごくこう僕を持ち下げてくださるようなことを言っていただいてね、嬉しい限りです。はい、うん。でまあやっぱり綿屋の方も言うてらっしゃったんやけど、
うん、
前回のザクの話やね。
うんうん。
綿屋の方もガンダム好きならしいわ。だし、ザクっていうのはやっぱりちょっと意識してんのかなと思ってたらしくて。
なんかそんなイメージやっぱあるよね、うん、若干。
やっぱりね、みんなそう思うよねっていう。僕も思ってたしね、余裕で。うん。そうそうそう。まあそんなことでおっしゃっていただいてたっていうのと、あとは、金の井さんのね、
うん、
秋酒、納豆、うん、川口納豆。
ちょっと飲みたかったんだけど
な。まだ言ってもいいのに。うん。今年、前回も言ったけど、今年2本出さはってね、2種類。
うん。
2銘柄か、うん。うん。ちょっと飲み比べもいいねっていうので、綿屋の、ね、金の井さんの方にも、情報をいただいてしようかなと思ってたら、
うん、
もう余裕で完売されしてたっていう。
そう、買えなかったっていうね。
うん、ね、まあまあ取り寄せたらそりゃいけるんやろうけど、なんとなくそこはあんまりしたくないかなっていうのもあって、
うん、なんかまあね、自分の買えるところで買った、うん、そうそうそ
う、できるだけね、
そうそうそう、酒でっていう、うん、
また来年なうまいこといきゃ買えるかなっていうのもあるから。そっか、1
年お預けか。
そう、納豆は、うん、まあそういうわけで、まあそっちの方はもう、なしということで、ごめんなさい。うん。
まあ、しゃあないね、手に入らへん。
そこら辺はちょっと気になる方がいらっしゃるんであれば、金の井酒造さんの、川口納豆、通常版と、笹錦版、
うん、
今年は2種類出てるんで、ぜひとも飲んでいただければな、というふうに思います。
はい。そうね。
うん。まあ、前回の、あれはこんなもんかな。
そうだね。
うん。どうやった？初めての、いざ一週間経ってみて。
いや、
うん、
楽しかったね。
うん。緊張は？
ちょっと緊張した、やっぱり。
ああ、そうか。僕もね、話してる時にすごい早口になってるかなと思っててんけど、
うん、
実際聞き直してみたらそうでもなかったよ。ちゃんとしっかり喋ってたなっていうのは思ってね。ただあれやったね。その酒のレビューのところに関して言うたら、もうサクサク進みすぎて、そこが短かったんかなっていうのは思った。うん。
いや、ちょっと待って。それは、
うん、
公開放送の、
公開収録
の、うん、じゃなくて、
うん、
普段の収録の反省だから、うん、そこは別。
え、いや、公開収録の時はっていうところやで。
あ、そう？
うん。普段よりももっと短かった。
あ、そうなの？
うん。なんでか分からへんけど、
まあでも味がすごい安定してしっかりしてるお酒って、うん、まあ
ザクやからな、
基本的にいつも味レビューは、
うん、サクサク
早いよ、うん、手抜いてるとかじゃなくて、うん、その明確なのね、悩まなくても、
うん、
こうってこううまいっていう明確感あるから、
うん、
そうなるとやっぱ必然として早くなるんじゃない、う
ん、でまあはっきりした味やったから、
そう、
僕とあなたのその違うところがないというか、 とこっていうのもあって、うん、そんな感じやったんかなっていうのは、
うん、
まあまあ後になって思うところかなっていうところ。
そうそう、
ただ聞いてて思ったのはやっぱりそうやってあのレビューが短かったなっていうふうに思ったねっていうところ。うん、
でもあれ以上多分
出へんだな。
そう、普通にもうだってさ、もう味のところでうま口って一発目に書いてる時点でさ、
そやね、
うまいんだもん。
うまいとうま口はまた別やけど。
いやでもすごいなんかこの書いてるやつ見ててもすごいバランスがいいっていうのは書いてるから、
うん、
そうバランスが良くて美味しくて、
そやね、うん、
それ以上何が出ますかみたいな、
うん、うん、そうやね、
うん、
まあまあそんなところかな先週の反省会は。
反省会やったんや。
反省会じゃなかったんか、感想会。
まあやってみてどうだったかみたいな感じ。
まあでも楽しかったし、またやりたいよね。
そう、あの話してるトークに対して、
うん、
まあまあほらあのスピーカーを切ってたっていうのもあるんだけど、
うん、
あのスタンプでさ、
うん、
そうそうそうみたいなちょっと反応をしてくれはるっていうのはちょっと楽しかったかな、
うんうん、そうやな。で後で分かったたんやけど、
うん、
僕はあのこうスピーカーとして入ってねって話せるようにして入ってねっていう風にリクエスト送ってたつもりが送れてなかったっていうのがあって、
あ、そうなのね、
そうそうそう、うまいことできてなかったっていうのがあるんで、まあまあ、うん、あの次回があるときはまたうまいことできるようにしていきたいと思います、ね、でまあ次回するんであればね告知もちゃんとして、
うん、
別にまあうち聞いてくれてはる人だけじゃなくてパッと入ってきてくれはる人でも、うん、
そうね、
来てもうてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってやりましょう、
うん、
はい、
へい、
じゃあ
今日のお酒今日の酒やっていきますかね、第59、
はい、
今回お酒なんでしょうね、
ごっくんですな、
え
59でしょ、
あ、そうそうそう、あ、そういうこと、
ごっくんですな、はい、
うん、
今日はね、福島県から、
ほ
う、うん、北の花酒造場、星自慢、特別純米、室賀生原酒でございます。
ほう、
全然わからへんやろ。
うん。
うん。多分ね、っていうか、このお酒自体は、かなりマイナー。
うん、聞いたことないな。
北の花酒造っていうのも多分知らんと思うし、
うん、
あの、字的には喜ぶに多いと。
うん
うん、で花は難しい方の花やね、
うん
うん、フラワーの方の、うん、華道の花って
言
った
ら
ね、
う
ん、で星自慢は、スターを自慢するっていうところね、
うん、
うん、そんな感じの字面ですな。ちょっとその北野花さんからずれるけど、
うん、
47都道府県終わってからの、
うん、
この東北率よ。
まあ、そうね。いや、だって東北のお酒美味しいんだもんさ。
うん、したいよね。飲みたいよね。
うん、
あの
やっぱりほら、
はいはい、
東北ってさ、
うん、
お酒多いから、
うん、
手に入りやすいっていうのもあるかな。
あ、それももちろんあるね。あの、第49回の結び島で最後やったのね。47都道府県。そっから、1、2の3の4の5、6、7、8回か。じゃあ10回か、
うん、
10回やってて、まあ僕のデータで入ってんので言うたらもうすでに 1,2,3,4 4件か東北
半分、
うん、約半分
東北
してるっていうね、はい、この東北率やべえなっていうのやっぱり改めて思ったね、
うん、
うん、やっぱ東北は酒うまいねな。ああ、
いやだって47やってる間もさ、
うん、
結構東北って比較的早く終わったからさ、
そやな、
あの酒選ぶために、はあ、これ飲みたい、あ、東北、あ、これ飲みたい、あ、これ東北っていうの何回か、ね、はい、そうそう、
まあというわけで、あの北野原さんの星自慢させていただきます。
はい、
スペックいきましょう。
はい、
アルコール度数が 18%、
うん、
精米部合が 55%、塩米が、麹米500万石、
うん、
かけ米高根実り、
うん、
よいしょ、日本酒度がマイナス1、酸度 1.7、酵母が境界9号になります。
うん、いやなんかちょっと瓶に書いてた情報だと
若干違う、
精米が麹米500万石は 50%、
うん、ああそうだよね、
でかけ米高根の実のり高根実のりは 55%、
うん、
やしまあ 55%、
そうだよね、あの使用割合が、かけ米が 23% で、麹米が 23% でかけ米が 77% やから、まあそこら辺のパーセンテージもあって、
そうね、
まあざっくりと55かなっていうところになりますかね。はい、まあそんな酒です、ね、じゃあ色合いからしていきましょう。
ほい、
うん、よしな、
うん、
キョロキョロして、ほい、どうでしょう色は。
お酒色、
あほんまやね、
そう最近でもちょっとこのお酒色って自分らで言いながら、
うん、
それって伝わるのってちょっと思ってはいたんやけど、
あそう、ちょっと黄色いかなっていうか、その茶色いかなっていうような、
うんうん、
そういう色合いかなっていうところ、お酒色っていうのは、うん、すごいいい香りしてんなこれ。
そう今回でこの濃度何番？
5番終わり
やね、5番が、そう5冊目終わりよ、
うん、頑張ってきました。
頑張ったというか飲んだね。
まあまあ
1年で、
あのね、
1年ちょいで
人によったら年間500ほど飲むっていう人やはんね。
まあまあまあ、
で500飲む、500銘から飲むっていう、うん、言わはった人とかのあのこう投稿とか追いかけてるとグラス飲みとか多いのよね。
ああまあまあまあまあまあ、
僕らは瓶で飲むから、
そう、
その辺はやっぱりゆっくりよなっていうのは思う。
いや、
うん、
でも瓶飲みしてて、しかも、
うん、
4、5瓶だけなので比較的どちらかというと一升瓶が多いの中でノート、
うん、
まあ一冊いね、何本飲んでるのか分からんけど、
うん、
でその中で、そう、ね、そう5冊年間でいってるって結構やと思うけどな。
そうかな。
でしかもそんなにかぶりなしで飲んでるやん、
うん、僕はだいたい年間100本飲むかなって思ったんやけど、うん、100は超えるかなっていうところ、やっぱり瓶でこうってこうって一本一本こう本気で向き合いながら飲むとやっぱりゆっくりよなっていうふ
う
に思ったりする、うん、まあまあとりあえずその話は置いといて、次香りやね。
そうね、
はい、香りいきます。あーすごい乳酸米やな、
うん、
ただ若干酸系の果物、マスカット的なとこ感じる。
ほんま？
うん、あの香りグラスでしてみて。
マスカット
ではない、若干な、若干
もっと甘い気す
な。あ、そう、どう？じゃあ何？
半熟のパイナップルとかっち系かなって思うけど、マスカットとかよりはもっと甘い気がする。
うーん、あーそうか、そうかもしれへんな、
うん、マスカットっていうほど爽やか感っていうよりはもっとしっかり甘みがありそうな、
うーん、なるほどね、
感じの香りな気するな。
あ、でもパインか、
うん、完熟の方ね。
で僕はもうセメンダイン系になってきたな、花が。うん、なるほど、はい、じゃあそんなもんでいいかな。
うん、
うん、舌触り
セメンダインで、
うん、舌触りいきましょう。
あ、間違えた、
うん、
いや、完熟の熟を間違えた、
熟女。え？
なんで熟女だ？
熟熟やから。
意味は。よいしょ。
ああ、すげえ、サラサラやで。
ちょっと待って。
マジサラサラやで、これ。
うん。
引っかかるところが一切ない。
うん。
くてこう喉の奥に流れていく、
サラサラね、
ほんまのサラサラやな、もう悩むところないなこれは、
うん、
うん、 それこそ絹のような、
うん、滑らかね、
うん、ところになめさらやな、うん、
滑らかさらさら、
なめさらやな、ほんまに、うん、これうまいわ。
いつも私にそれ言うなって言うやつ言
っちゃった、うん、いやもうだって味いくでしょ、
味にはいくけど、
うんうん、
あの、うまいわ、いろいろ評価する前にうまいな、うまいわって言うなって言うのに、
うん、これうまいわ
言うと思った言うと思った、
うん、どう
味すごいあれね、甘みが華やかね。
そうよね、そこそこ
すっごい、あの、うん、しつこいとかじゃなくて、
うん、
華やかな甘さ、
うん、でそれがあのこう今言ったけどしつこくないんだよね、ほんまにそのふわっと甘みがきてもう次ないような、であ
、ね、苦味ないっていうよりは、
うん、
この華やかな甘さに、
うん、
一口目入って重なるように、
うんうん、
酸味と
酸
あると苦味がキュッて重なってくるの、
うん、
でこの後飲み込んだ時にちょっと渋みがあるんやけど、
あの渋みはない、
酸がきついのかな、
じゃあ酸、うん、苦味やなやっぱり。で僕は最近の流行りやねんけど、三室杉の時と同じようなパンやな、後味
パン
三室杉の時言うてたやん、
うん、
うん、
ちょっと
待って、香ばしいような味わい、
うん、
うん、が感じられるかな、後口、
うん、やっぱ酸あるよ、
うん、なるほど、
でも嫌な酸味じゃないけど、
うん、
あのこのふわーっと広がり続ける甘さをキュッて締めてくれる感じが、
ああなるほどな、ああ分かった分かった、酸やな、これは確かに酸や、うんうんうん、
でそれと一緒に、まあ、若干の苦味やけど、
僕は苦味の方がインパクトが強いかなと思ったんやけど、
ああそうそうそう、あるあの後に残るのが苦味やつじゃない、
違うね、違うね、これやっぱ酸やわ、苦味じゃなくて酸やわ、割と強烈な酸があるんやけど、ほんの一瞬なんだよね、刹那ぐらいの、
まあ、刹那っていうほどでもないけど、い
やそれぐらい、それぐらい、
ほんまに締めてくれる感じが、
たった一瞬だけ酸を感じて、でそれと一緒に苦味を感じて、で渋さはそこまでな強くはない、
うん、
うん、そのうまいことこの酸が一瞬出てくるおかげで、せいで甘さがその口に入れた瞬間の華やかな甘さがすぐになくなるというか抑えられるところなんだよね、
っていうことよね、甘さだけがしつこくなくらずに、
うん、
バランスが取れてるっていう方の方が正しいかな、
うん、
なるほど、キュッとなくなるわけじゃないから華やかな感じはずっとあるし、
うん、そう、これ美味しいな、
自分で言いながらちょっと整理でき
ない、難しいな、
華やかな甘みと
かなり複雑やで、この酒
酸味、
ああ、
うーんと苦味、
パン、いやートクトクトクっていい音よねうん、すごくいい音よね、まあ絶対このパンっていうのは誰にも理解されへんやろうなと思ってるけど、
あ、ごめん、今聞くまでパンっていうことが全部抜けてた、
あー、そう、
こうやね、華やかな甘みが広がって、
うん、
酸味、その後に、
うん、
に酸味と苦味が来てキュッとまとめてくれる
いいんじゃないですか、
いいんじゃない、
あ、いいんじゃないですか、そんで、はい、はい、まあそんなもんか、苦味はほんまにそこまで感じられへんよね、
うん、
うん、
まあ、香ばしいパンって書いと
く、うん、香ばしい
そのパンは未だによくわからん、
ほんま、うん、はい、 じゃあ、うん、そろそろお話いいかな、入っていって、
うんうん、
今日も早いぜ割と。
早いね。まあまあまあ、その時間に追われてやってるわけじゃ、だいたいこれぐらいっていう目安があるだけで、
は
あ、いいんじゃないかな。
うん、
うん、
ほんなら話入っていきましょう。お米だけは調べてないわ、忘れてた。
高根みのり。
ああ、高根のみのりなんでしょう。
あ、まあ、うん、ひどいな。
いや、はい。
うん、
なら、あの、北の花酒造さん、ごめん、北の花酒造場さんの話です。
うん。
うん、最初の紹介も間違ってないね。北の花酒造場です。はい。
うん。
創業は大正8年、1919年になります。うん。102年前。
ほう。
うん。です。福島は北方の地で、初代蔵元、星金吾氏が蔵を始められました。
うん。
うん。まあ歴史のある蔵が多くある北方で、一番若い蔵ながら北方の地で一番になるっていう思いを込めて、北の花っていう風な名前を付けられたそうです。
ほうほうほう。
うん。で、当時のお酒の銘柄としては、星正宗っていう風なお名前でされてました。
ほうほうほう。
うん。星はやっぱりあの自分どこの名字から取られてるんやなっていうのはよくわかりますな、うん、はい、
そうね、
うん、
そう、ちょっと不思議なんやけどさ、
はいはいはい、
なんで日本酒って正宗ってつくの多いんや、
うん、それは何年か前にしたで、
したよな、
うん、
だからでも今すっとまた、あ、また正宗っていうもん、うん、
何の回やったっけ、自然号かな、
うん、
うん、ちょっと待って、もう一回する、自然号じゃねえな、
自然号じゃなかったはず、
ああちゃうわ、あの山形政宗の時にしたよね、
あ、そうそうそうそう、
奈良の桜政宗から、あの政宗が始まったっていうので、
うん、
で、まあ、あの、まあ、当時は政宗っていう風な名前じゃなくて、清州っていう名前やったよねっていう話。
ああ、
うん。覚えてる？
うん。
ただ、名刀の方の政宗がすげえ有名で、子供のチャンバラごっこの、あの、刀っていうか、木の棒に政宗って書いてたぐらい、
うん、
政宗っていう刀が有名やったからっていうので、その清州じゃなくて政宗っていう風に、呼ばれたよねっていう、うん、でそこから政宗が定着して、なんとか政宗っていうお酒ができたよって、でそれの有名というか人気にあやかってみんな政宗ってつけたよねっていうのが、
あ、そっか、人気良かったのか、うん、なんかもう一個話があった気がして、どうやったっけなと思って聞いたんやけど、
まあそれが政宗の始まりだよね、
うん
うん、
あ、今ちょっとね、
はいはい、
ちらっと高根みのり、
うん、
調べたら、
うん、
あんまり売ってないんやけど、秋錦っていうお米と、
うん、
米城の交配種、
うん、
芋ち病に強くて、
うん、
寒いとこに強いお米、
うん、
なんかでもそれはそれぐらいしか載ってないんやけど、
うん、
この、高根みのりが有名、結構有名らしくて、
うん、
の理由が、
うん、
TOKIO、
TOKIO、
まあもうほんまに TOKIO のダッシュ村で作ってる新男米ってあるやん、
あ
の
親か、
親、
ああ、そっか、それ
聞いたことあるか、これと、そうそうそう、これと、高根みのりと一目惚れ
の
交雑種が新男米、
うんうん、
なるほど、そうだからなんか聞いたことあるなと思ったのはそこで聞いてる、
なるほどなるほど、はい、
ということだそうです、
はい
はい
はい、ほんならまあ初代があの星正宗っていう名前でつけてお酒作りが始まったんやけど、
うん、
まあ、ちょっとそっから時が経ったっていうところで話戻していきますよ、うん、はい、まあ星正宗から時が経って、
うん、
戦争がねその辺多かったんだよね、大正後半から、うん、あの昭和前半、うん、真ん中ぐらいにかけて、
うん、
で、まあ、それが激化していく中で、
うん、
まあ、僕らの過去の放送でも何回もあったと思うんだけど、昭和18年に企業整備っていうのを行われて、蔵畳むことになったっていう、
うんうん、
いっぱい聞いたね、これは。
そうそうね。うん、
まあ、大きな蔵はともかくね、小さい蔵はこの時多くの、ね、蔵が、企業整備によって廃業に追い込まれたっていうね、
うんうん、
そういう歴史、まあ、何度も話したよね。
そうね。
うん。で、まあ、その後、戦後になって、
うん、
二代目、星慶三氏が蔵復活させはります。
ほう。
うん。この時に、お酒の銘柄っていうのを、北の花に変更されました。だから、蔵の名前のお酒ができたよっていうことやね。
うん、
これは、最初、蔵の名前つけた時とは違って、
うん、
自分ら若い蔵氏っていうので、
うん、
長い歴史を持つ、北方の蔵の方々、お酒たちに追いつこうっていう風な思いから、
うん、
この名前をつけたっていう風なことになってますな。
ほうほうほう。
ちょっと謙虚になったね。で、三代目。
うん。
うん。星慶二氏っていう方が。
うんうん。
まあ、今の社長なんやけどね。
ほ
う。うん。この三代目っていうのが。この方は、蔵の酒質の上昇に尽力されたっていう方になるんだよ。
酒質アップ。
うん。30歳の時に、先代から継いだ際にね、
うん、
ある講演会を聞きに行かれたんだよね。で、その時に酒造りの思いが一変したっていう風な話だったんだよ。うん、その講演会っていうのの、講師の方が、
うん、
醸造試験場の先生やったっていうことやねんけど、
はあは
あ
は
あ、その方ちょっとまあまあ変わった方で、
うん、
ダメな蔵ほど褒めるっていうような方やったよね。
え、ちょっと若干嫌味なのか？
いや、そんなんじゃないと思う。
ほう、
うん、優しさ、え、嫌味なんかな。わからない。嫌味ではないと思うんだけどな。優しさというか、
褒めて伸ばす的な感じなのかな。
いや、よくわからんね、その辺は。うん。で、三代目がね、自分どもの蔵どうなんっていうふうに聞かはったら、まあ、それはもう褒める褒める。
あら
ららら。で、再度、実際のところどうなんっていうふうになると、言葉を濁した後に、全部悪い。って言われたそうです。
あら。
うん、何もかもが悪いと。うん、で、まあ、なんとか酒質を上げたいっていうふうにね、その先生に伝えたところ、うん、まず、麹作りを徹夜でしてみろと。
ほう。
いうふうにおっしゃられて。
うん、
で、まあ、三代目としては、そんな意味ないやんっていうふうに思ってはったんだよね、正直なところね。うん。で、当時、っていうかまあ、昔ながらの作り方って言ったら、麹蓋っていうね、
うんうん、
木の、5センチぐらいかな、浅い箱。
うん。
で、麹を醸して、で、まあ、作るっていうような、やり方やってんけど、
うん、
そのお酒の麹作るときは麹蓋っていうのを何段にも何段にも重ねて発酵させていくんだよね、うんうんうんうん、そうなってくると上の方と下の方とでは
温度
が、うん、全然違うと。温度が違えば発酵具合が全く変わってくるっていうふうなところがあって、うん、で一晩で発酵の具合が全然違うと
うい
う風なところをこの三代目徹夜してみて分かった。うん。
まあ、先生の言葉
通りやね。
で気づいたところっていう感じやな。
うん。で常にその全ての麹蓋のね温度管理をするためにはやっぱり徹夜は欠かせへんっていうところをその時に知ったらしくて、うん、そんな経験からね酒造りの大変さを改めて知った。っていう風におっしゃってるんだよね。まあ、
実際のところそこ失敗したらもう、
うん、
ね、
そうそうそう。
一番大事な工程
だから。そうそうそうそう。 もうそこでつまずいたらやっぱり全てがダメになるっていうような感じになってくるからね。うん。でまあそのすごいこう大変さっていうのを知った、改めて分かったっていうところからね、うん、もうこのままではいかんということで、うん、他のねいいお酒作ってはる小倉さんに酒作り学びに行かはったらしいんやけど、
うん、
良さそうなところを、その他の小倉さんの良さそうなところを自分の蔵にそのまま取り入れようとすると、
うん、
全然うまいこといかへんねんで。
まあまあその、
うん、
なんやろ、
環境がね、
環境とかもやし、
う
ん、
そうそうそう、
条件もやし、
うんうん、
一概にそこがいいからじゃあうちも合うっていうわけじゃないってことやな。
そうそうそう、うん、そういうことそういうこと。でまあそうやってね、これ三代目言うてはる言葉やねんけど、
うん、
きちんとした酒造りを行うっていうことやね、
うん、
を念頭に置いて試行錯誤を行って昔ながらの作りにのっとりそれを続ける、手間は嘘をつかない、手間をかければかけるだけきっといいものができる、そんな酒造りを持って蔵を酒を良くされてきたっていう風な方になります。だから初代が酒酒造を作って、
うん、
2代目が復活させて3代目が向上させた、
すごい
ねっていう、もうその人はその人の歴史やね、
うん、
もうそれこそ星家の歴史を、うん、もうそのまま垣間見るような酒になってくるっていうところね、
うん、
うーん。では現在はどうなってるかっつーと、
ほう、
この星家の現在、
うん、
3代目の子供たちっていうのは、
うん、
女の子ばっかり3人なんだよ。
おうまあまあ最近ね、うん、ほら女性当時とかさ、
そうやね、
いるからさ、
うん、
まあまあまあまあやけど、
うん、
果たしてじゃあ日本酒作ることに興味持つか、うん、
うん、まあ現在は長女である、
うん、
星理恵さ
ん
っていう方がね、
うん、
蔵を継がれてませんね、まだ。
あれ継がれてますってくるんかと思ったら、
うん、まだ、
はい、継ぐ準備をしてはる感じ。
まあまあまあ、もともとはね違う仕事したはった
ん
よ、
うん、
理恵さん、うん、で三姉妹、
うん、
三人が、それぞれが、誰かが蔵継ぐやろっつって、
あ
思ってたらしくて。
うん、
では、誰も継ぐことなく、三女まで就職しちゃったらしいんよ。ああ。はい。では、その、長女、リエさん、26歳の時でした。
うん。
まあ、そんなことでみんな就職しちゃったし、これまずいな、ということで。うん、勤めてた会社辞めて、
うん、
東京農大の短大コースに進まれました。
へー、うん、すごいね、
うん、でまあ東京農大でね、
うん、
同年代の方々と共に勉強して、
うん、
共に話してるうちにね、自分もちゃんとしないかんぞということで、
うん、
うん、そういう気持ちが芽生えて、でまあ卒業後、当時お付き合いされてたね彼氏さんが、
うん、
そのもう私蔵するわっちゅうことで決意してはったから、
うんうん、
それを目の当たりにしてね、その彼氏さんも覚悟を決め仕事を辞められたそうです。
すごいね、その彼氏さん、
うん、
一緒に蔵やっていくって
そうそうそうそう
ならはったの。だって全然違うとこからでしょ、う
ん、まあそうやね、うん、でまあそれで仕事を辞めはって、
うん、
お互い仕事辞めて、まあ、リエさんは学校行って卒業して、
うん、
いうところで、結婚と同時に二人で蔵に戻られたっていうことらしいんだよね。うん。それが2013年のこと。
うん。
うん、で、3年後、2016年には、三人、おやすさんと娘さんと、その、おむこさん、三、
うん、
人で、まあ、3人6脚でね、ずっとお酒作ってきはって、うん、でその酒造りで10年ぶりに全国新酒鑑評会で金賞受賞っていうことになったんだよね。 うん。でまあこの金賞受賞ってなったんやけど、その理恵さんが戻らはるっていうふうに決められる、
うん、
数年前に もうちょっとあの3代目がね、うん、もうちょっとうちの蔵やばいわっつってもうやめようかなっていうふうに思ってはったらしくて、
うん、
まあなんとかそれでやってきたけどっていうところやってんけど、その戻ってこられる時に、ね、すごい不安やったと。3代目は、うん、もうあのこんなしんどい仕事を自分の娘にさしていいんかみたいなところもあったらしいねんけど、それでもあのリエさんの決意は固かったらしくて戻ってこられて一緒に酒造りして、うん、そっからの金賞受賞、そりゃもう、ね、震えたやろうな、
うん
うん、
でしかもさ、その3代目からしたらさ、
うん、
その実際に形的に継ぐって言ってるのは、
うん、
まあ娘さん、そうですね、しかも一回違う仕事をするのに外に出た娘さんがわざわざ帰ってきてくれた、
うん、
でそっからお酒をするために学校もう一回学びに行ってくれた、
うん、
でしかもそこにプラスアルファまあ彼氏さん
旦那やもう旦那
やそうそう、まあ旦那さんがまたしかも全然この畑違いやったとこから仕事も辞めて一緒にやるわって言ってくれたって。
そうそう、でまあ旦那さん自身もその別に酒蔵さんの息子さんとか全然そんな関係ないと方やし、うん、その酒造業界に全く関わってあらへんな方やったからね。
そうでしょ、うん、その人がやるよって言ってくれるってすごいことやね。
まあね、うん、僕はもしあの同じ立場やったら突っ跳ねるやろな。
嫌って言う
やろ、うん、やめろっつって絶対言うと思う、
うん
うん、まあそんなところでね、そうやって帰ってきてくれはってそうやってやってはったっていうので、
うん、
あの全国、しかも全国やもんな、全国新酒鑑評会で金賞
そう
やな、うん、取れたっていうのがもうこれはもうすごいいいことやなっていうふうに
すごいね、うん、でも
思う。でまあ現在は3代目から4代目の継承の真っ最中というところでね、
うん、
でそのリエさんが当時としてやっていこうっていうところでのね、
うん、
あの勉強中というか、まああのもちろん今この星島もきっとリエさんが主導して作ってはるんじゃないかなっていうふうなのは思うんやけど、その辺の情報はあんまりなかったんだよね。だけど、うん、やっぱりそういうことなんやろうなっていう風な、
なんかそれ思うかもしれん、
うん、
ね、この日本酒多分、
うん、
女性向けいいよ、
うん、すごい繊細、
うん、女性向けいいと思うよ、うん、
なところはあると思うよ、うん、
うん、
そうそうそう、まあそういうお酒で、まあこれからね、その女性当時としてやっていかはって、うん、どう変わっていくかっていうのがすっごい楽しみな、
そう、ね、
大倉さんかなっていう風には思います。はい。うん。
うん。
です。まあ美味しいね。
そう、もう美味しい。
うん。正直僕もこのお酒は知らんかったわ。
うん、私見たことない。
うん。うん、で、あの実際このこれこのお酒を買った酒販店さんにね、
うん、
これ今までなかったよね。って言うたんやけど、
うん、
その酒販店さんは、いや結構前からあの取り扱いさせてもらってますっていう風に言うたはって、うん、
たまたま目に入ってなかった、
いやなかったなかった、僕が言ってる中ではなかった、まあ、
タイミングかな、出会いの問題なのかな、
うんうん、まあ、とりあえず噛んできましたんでやっていきましょう。おい、おかかっ、気泡が出たね。
まあまあ室か生原酒やしね、
うんうん、
あ、そこで忘れた、最初の方さ舌触りとかプチプチ感とかはない
よ、うん、なかったよ何も、
ね、その辺に一応書いとこうかな、う
ん、はい、まあ、とりあえず今缶の方してもらえんだら温度が下がる、
いや、いいよ、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、強くなったかな、はい、
はい、
あのもろか生原を感した時、あ、この香りやなっていう、
あ、そういう感じ、
うん、そういう香りがする、
あ、
よく嗅ぐ香りっしょ、
うん
うん、
でもあの華やかな甘さなくなったね、
まあそれは口に含んでまた変わってくるん
じゃない、鼻チュンってな
る、鼻チュン系、お、先のだね、どう、 どう？
うん？
うん？何運って何運、ね、うん、
甘さと酸苦味が順番ひっくり返ったの、
うん、どういうこと？ちょっと飲むでいいかい、うん、
刺激がきつなってる。
ああなるほど。
甘さは後余韻でふわっと残る。
あの最初に感じるのはその日本酒の缶の辛さやな。一瞬アルコール感がブワッと襲ってきて、
うん、
で、あ落ち着いてきたと思ったら酸が来て最後ずっと甘い。ずっと
ね。酸と苦味がカンって、
うん、
若干攻撃的な感じ、
うん、甘さが最後なんよな。
そうそう、だから言ったやん、
う
ん、あの、
うん、逆っていうのはそういうこと。
ひっくり返ってるって酸と苦味、
うん、
苦味がガツンとくる。
口入れた瞬間は割とあのまろやかなんよね。
あ
で飲み込む時に喉にくるのがアルコール感。
あ
うん、だから口入れて瞬間に飲み込むと今の感想になると思うんやけど、
うん、
入れてそこまで急いで飲まへんかったら口の中にすごいこうまろやかなふくよかな甘さがすごい感じられる。うん、キュッゴくんはあなたの方かな。
そうね、
うん、あなたの感想の方かなと思う。
すっごい寒いって思った。
ああそう、
うん、
うん、そのいつ喉に流し込むかによって変わるかなっていうところかな、まあまあ
ね、
うん、うん、なるほど。これは缶しない方がいいね。
そうね、缶するよりは冷やで飲んでる方が
美味しいな。
この缶もそこまで崩れてるわけじゃないけど、
うーん、そうね、まあ感謝した方がいいな
、うん、あのすごく冷やで取れてるバランスがちょっと入れ替わる感じがする。
ちょっと繊細すぎるかなって思う。
そうね、
お酒自体が、うん、はい、
そもそも室岡生原酒缶すんなよっちゅうんじゃないけどな
はい、じゃあちょっとあの喜多方の方の話最後しようかなと思います。
おい、
喜多方ってどこ？
いやいや、福島
喜多方って聞いて何が一番思い浮かぶ？
ラーメン。
いやなやっぱりな。ああでもね、僕ね喜多方ラーメンって言われてね、
うん、どんなラーメンかわからんよ。
京都でもあるんやけど屋台が、うん、っていう程度の知識しかないし、
うん、
喜多方の土地感ないし、
うん、
有名店知らんし、
うん、
ラーメン最初しようかなと思ってんけど、
うん、
できねえなって思って、
ああ
やめたはい、というわけで喜多方の伝説いきましょう。
ほう、
やった
そっち行くんか。
はい、喜多方の方の伝説でね、
うん、
ちょっと調べてみると、
うん、
大物釣れたんだよね。
ほう、
うん、それはまもうね、八尾国伝説よ。
ほう、
八尾国知ってる？
ちらっと聞いたことあるかなって感じだけど。
あんま？その程度？
多分。
マジで。この八尾国伝説っていうのは、
うん、
まあ福井県を発端として、
うん、
全国に120はあると言われてる伝説じゃないけど。
あ、そうなの？
うん。最北端はこの喜多方は、うん、金泉寺、金の川の寺っていう風に書くんやけどね、
うん、
金泉寺っていうところ、海のないところのお寺のこういう伝説ってことだよね、うん、で、あ、分かってないあなたに八尾国伝説ざっくりいきましょう。
はい、
いきますよ。
お、
人魚の肉食って不老不死以上、
うん、人魚伝説系ってこと？
人魚の お肉は不老不死の薬よって言われてて、
うん、
それ食って不老不死になったアマさんの話。
へ
え。え、知らん？
知らないわ。
もうそう、ほんま？
うん、
ヤオっていうのは800って書くね。
いや、漢字は大体予想はできたけど、
うん、
その話知らない。で、
800歳まで生きたっていうアマさんの伝説ね。
知らない。
そう、これ知らんかったら、あ、この後なかなか続いていかれねえけど絶対誰もが知ってるかなと思ってて、
ごめん、私は知らない。
で、話を進めていこうかなと思ってねんけど、福井県でね、
うん、
敦賀っていうところがあって、
うん、
そこで漁師が網を引くと人魚が取れたっていうんだよね、
うん、
でその人魚を返すでもなく焼いて食うっていう、うん、
どうな
ことをするっていうね話があって、まあそれを食べた女性がね、
うん、
不老不死になった、もうそこからは年食わへんっていうね、うん、っていうところで全国を行脚してお寺を建てていったよっていう
阿波さんの話。だから全国に、
うん、
お話があるのね。
そうそうそう。で、まあそういう話やから、だいたい海のある地方の伝説として多く残ってるんだよね。
そうよね。
うん。だねんけど、この金泉寺っていうのはお山の中にある、
ほう、
うん、お寺なんやけど、ここにもその八尾国の伝説が残ってるっていう話なんだよ。うん。で、まあその八尾国伝説っていうのは、今も言った通り人魚のお肉を食べるっていう風な話なんやけど、
うん、
人魚じゃなくてね、貝を食べたっていう。
貝。
貝。どういうことになるな。うん、まあ貝や。ああ、そういう風に語られるっていう。うん、のも多くあると、
うん
うん、で北方の方に残る伝説もその貝のもんなんだよね。
うん、
でまあざっくり北方八尾国伝説っていうのを言うと、文武天皇に仕えてた旗の活動っていう方がいらっしゃって、うん、まあ京都にあったんやけど、
うん、
まあその方は他の家臣の妬みによってね、
うん、
東北に飛ばされちゃう、北の方に飛ばされちゃうってことがあって、でまあ飛ばされた地の村長の娘と結婚して娘さんが生まれたと、
うん
うん、でまあある日行われた宴で出された、
うん、
竜宮でも珍しい苦血の会っていうのがあって、
ほう、
うん、苦血の会っていうのは、まあ、だいたいアワビのことやけど。
あ、そうな
の。まあ、それを食べんと、懐に入れて持って帰ったんだよね。
ほうほうほう。うん、
で、まあ、家で娘食べちゃったら、八尾国になっちゃった、みたいな。
あ、そうっす。なんかもうちょっと続くのかと思った、うん、
すごく、だから言うてん、ざっくり。まあそんな感じで八尾国が生まれて800歳まで来たっていう風に言われてる。まあね、
それの話の一番最北
端
が北方、
うんうん、そうそうそうそう、
ほ
う、うん、まあそれでその北方の金泉寺っていうところには、うん、その八尾国にまつわるそのいろんなものが残ってたりするんだよね。
うん
うん、まあ実際どうか知らんけど、うん、着物というか袈裟が残ってたりとか貝殻が残ってたりとか巻物が残ってたりとかって、まあちょっといろいろそうやってあるんやけどね。
うん、
うん、でまあそうやって全国旅して800歳まで来たからね、全国旅してお寺開いて、うん、今でも尊ばれる存在っていう風になってる八尾国さんなんですけど、
うん、
まあこの金泉寺っていうところでは毎年5月2日に、
うん、
大祭で御開帳される八尾国像っていうのがあるんだよね。
ほう。
うん。で、その時にね、 100歳の誠の心に残しおく、誓いを結べ後の世の人っていうふうに唱えながらお参りすると美と健康が与えられるっていうふうに信じられてるんだよね。
うん、
うん、でまあ日本酒も美をもたらすっていうふうに言われてるんでね、この、うん、あの世の女性の方々はね、星自慢を飲んで金泉寺にお参りに行くといいんじゃないかなっていうふうに。
まあ、でも日本酒なんかお肌きれいになるとかいう話もあるもんね。
そう超ある。うん、酵母の力がうんたらかんたらっていう。
そうやね。
うん、ちなみにちょっと前の記事ではあのコロナにも日本酒は効くよっていうふうに。
なんかそんなも出てたね。
うん、うん、言われてますし。
まあ、だからといって油断せずに。
だからあの日本酒飲んで八尾国に巻いて美と健康、まさにやね。はい、それはまた一興かなと思い、今回の紹介は終わらせていただきます。
はい、
はい、
でおしまいかな。
うん、
うん、じゃあ終わっときますか。意外とね。
そうやね。
しっかり
いっぱい喋った。
うん、はい、ということで最後までお付き合いありがとうございました。
はい、
うん、美味しかった。
美味しかったね。知らんお蔵さんやったけど、いやこれあのもう一つ情報として出しておくと、
うん、
むっちゃコスパいいね。
あ、そうなの。
うん、一升瓶2,400円。
あら安い。
税込み2,600何本や。
うん、
うん、安いんだよこれ。それでこの味や。
美味しいね。うん、
だいぶいいと。いいの。
じゃあ興味あった方ぜひ探して飲んでみてください。
うん、
ということで、はい、ツイッターやっております。
はい、
酒ノートで検索したら出てくるかな。
うん、
はい、出てくると思いますのでぜひぜひ見てみてください。
はい、
ご意見ご感想ツイートまたはダイレクトメッセージの方でお待ちしております。
はい、
メールアドレスもあるのでそちらの方でもどしどしメッセージお待ちしております。メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com sakenote2020 @gmail.com です。
で、
メッセージよろしくお願いします。
お待ちしてます。
ということで、今回はおしまい。バイバーイ。
あれ？
さようなら。さようならやね、私は。